アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2431回9月28日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう9月がもうすぐ終わりますね。10月に入ったら iPhone 届くっていう人は早く9月終われへんかなと思ってることだと思いますけども、今週のオープニングテーマはカモメが飛んだです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。購入した iPhone は 15 Pro Max のブルーチタニウムです。 14 Pro Max の時はディープパープルでした。すごくいい色と思いましたが、ブルーチタニウムはこっちの方が私に似合ってると思います。なんだかんだ言っても新しい iPhone いいですね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。50型で飛んだ、痛みで飛んだ、またしても肩に注射打たれる三浦でした。
ギガ人にあった記事です。 iPhone 15 シリーズのカメラは何が進化したのかを Apple 幹部が解説という記事が出ていました。今回の発売になった新型 iPhone、 iPhone 15 シリーズに搭載されるカメラで可能になった撮影や新機能について、 Apple のカメラソフトウェアエンジニアリング担当バイスプレジデントのジョン・マコーマックさんと、それから iPhone 製品マーケティング担当シニアディレクターであるマキシム・ベロンさんがカメラや写真に詳しいニュースサイトペタピクセルで語っているとのことでした。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。三浦さんはまだ注文した iPhone が届かない。
はい、注文して10月3日以降でしたので待っていたんですが、あわよくば早くお届けになりますみたいな通知が来るかなと思いましたが、はい、全く変化がございませんということでしょうがないですね。はい。
そんなん言ってるうちに朝来るんですよ。
え、そんなことある？
ない。
あの、
いや、そう、もうそれ信じ込ましとくと、毎朝起きてワクワクできる。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
一週間ぐらいしてからだんだん、あれ嘘やったんちゃうかな。
はいはいはいはい。
だんだん気になる。
毎朝がっかりしないといけない。
なるほど、なるほど、なるほど。それはそれでストレスだな。
すいませんね。
騙し騙し生きていくわけですね。ね
まあ、またあの、かまぼこに書いてあげます。
いやいや、もうそれいらんから。すっげえ寂しくなる。
ねえ、ねえ。まあ、そんなんで、あの、買った人も、これから手元に届く人も、新型 iPhone のカメラの性能、やっぱり気になると思うんです。三浦さんは15シリーズ買うにあたっては、やっぱカメラには期待を寄せてるって言ってましたもんね。
そうですね。私12ミニなので、そこから。
今使ってるのはね。
うん、はい。だいぶ上がった。解像度とかも上がってますし、
はい、
絞り位置っていうんですかね、その辺もすごく改善されているので、はい、綺麗な画像とか撮れるかなと。あとライダーセンサーも初めて私使うことになるので、そういう意味でもワクワクしてます。はい、はい、
プロでしたっけ。
プロです。
三浦さん注文されたの。
はい、
プロマックス。
はい、あ、プロの方です。はい、
あ、プロの方ですね。
はい、
今これはハルさんがマウントかけてるんですよ。
いや、違います。
俺はプロマックスやけど
な。もう今僕の上にハルさんがのしかかってきてるから重いよみたいな。助けてよ。そうそ
う。iPhone 購入者同士で集まってマウントってどんだけやと思うのに。そんなことやめてよって、はい、スミルさんはどれって言ってましたっけ。
スミルさんプロだったような。
あ、本当に。スミルさんプラス買えばいいのに何を言ってるの。いや、番組的にはほら、番組的にはいろんな機種が分かって
るから。
比較がね。うん、ほな、お前 iPhone 15買えやって言われそうですね、私が。言われて、ああ、ええ、もう買わなあかんとかいう話にな
って。うーってなるね。
ね。 こちらの記事、もともとのペタピクセルという海外のサイト、こちらの方をね、読んでいただく方が、もともとの情報が入ってますが、全部英文で。で、こちらのギガ人さんの方の記事では、その中で、一番わかりやすい部分と作評の部分を引用されて書かれてますので、まずはギガ人さんの記事で読まれる方がいいかと思います。で、表の方で見ますと、メインの方のカメラは、15シリーズどのモデルも48メガピクセル。ただ、焦点距離の方が、15と15プラスは26ミリで、プロとプロマックスは24ミリという違いが。
ああ、そうなんですね。
うん、ありますね。でも、プロマックスにはテトラプリズムでしたっけ？
カメラとかでよくついてる巨大な望遠レンズですね、長い。あれが iPhone の中に入ってるという。
まあ、それ語弊、めっちゃ語弊ある。あんな倍率ないと思う。
せいぜい。イメージ。
イメージ
。イメージ。はいはい、そんなに倍率ないですよ。あの厚みでその倍率出すってすごい技術や、ね。まあデジタルズームがあるけどね、iPhone には。今回の Pro Max は5倍望遠。
そうですね、
こう。ね、デジタルズーム合わせたら25倍にまでできるんですよ。
そうですね。
いいですね。
まあ、ちょっと試してみたんですけど、
はいはいは
い、確かに25倍まで。いきますね。当たり前なんですけど。
それだって表示見てるんですよ。25っていう数字が。
そうそう、25っていう表示を見てるんです
よ。どうですか、その5倍の光学ズームで、
はい。
はやっぱり粗さもないから、綺麗な感じですか、雰囲気的に。
雰囲気的に綺麗な感じです。
やっぱりそうですね。
感じですけど。ポッドキャストで使いにくい表現。もうちょっと考えて喋ってほしい。なんかもうちょっと、なんかあるでしょ。そこは。
実際、まだ撮影して14の時と比べてるわけではないので、なんともないです、なんですが、ただカメラアプリで特徴的なのが、ズーム8倍超えた、もちろんもうデジタルなんですけど、うん、カメラ画面の右上にちっちゃい窓みたいなのが、ピクチャーインピクチャーみたいなのが出てきて、
はい、
で、そこは全体が映ってるんですね。
ああ、はいはいはい。
中央に黄色い iPhone を縦に持った長方形の枠が出て、
はいはいはい、
ズームしてるのはこの場所ですよっていうのが、わかりやすいように出てますね、
はいはい。
これ結構便利かもしれないです。
まあでも、ほら、今、15から USB Type-C でモニター出力ができるから、はい、そっちで確認しながらもできるでしょうね。
あ、それもできるんで、ね、できますね。
いいなぁ、そんなんできるから。
いいですね。
それと、あと、はい、これは新しい iOS 17の機能だと思うんですけど、
はい、
拡大していくとある程度の倍率以上になると、カメラの画面の中央に水平線が出てくるんですね。
あ、今ずっと言ってましたね。
はい。で、前からありましたっけ？
いや、ないん。アプリでそういうのをこうやってるのはいくつかありましたけど、
はいはいはい、
あの iPhone の表示の部分で、あの、はい、で、あれを水平の線がいる場面がそんなにあるのかっていう、ご意見があったんですけど、
はいはいはい、
ツイッター見てたら。全然、止まるの関係ない人がね、言ってたんですけど、いや、大いにあると思いますよって思ったんです。海とか撮影行ったら、海水平じゃないですか。
そうですね。
で、それ斜めになってたら絶対わかると思う。
気持ち悪いですよね。
そうそうそうそう。まあ、後でトリミングするからええわってなもんですけど、やっぱり何撮ってる時から水平は気にした方がっていう。
うん、それは絶対いいと思います。うん、私も、何気にパッと撮って、インスタとかに上げようとすると、画面の端っこに映ってる机の線が斜めになったりして、それがやたらと気になるっていうのはありますね。
それはトリミングしたらいいでしょ。
そうそうそう。だからその時はトリミングするんですけど。
うん、最初からね、
水平で撮ればっていうのはありますね。
まあまあね。うん、あって邪魔にはならない機能だし、ええと思いますよ。
うんうん、
まあ多分来年は垂直で入ります
よ。垂直ね。
人間がまっすぐどっちかこう、まっすぐ立てるかどうか。それいらんかな、どっちか。
いらない。
はい。ミエルさんは iPhone で動画は撮らないんですか？
あんまり撮らないっすね、今はね。
あ、そうですか。
あ、ただし、なんですかね、子供がなんか発表会とか、そういう時は撮るんですけど、普段使いの時は、基本普通の写真ですね。
は
い、あ、あるいは動画もどきというか何でしたっけ？
ライブ、
うん、ライブ、ちょっとだけ数秒撮れるやつ？
そうそうそう。
あれぐらいですかね、普段使いは。
あれ、うっかりあれになってて、普通の写真を撮ったらごっついで溜まってん時あって、同じ映画。
はいはいはい、
あ、まだライブ撮ってるやん、これっていう時はね。
そうですね。
まあ私は私で、その、まあ別にその映画監督じゃないけど、ちょっとこの風景とこの人物で、もので、 まあバイク好きやし、そういうのでこう流して撮ったら、かっこええかなってバイクにこう固定して撮ったりとかね。まあそういう動画はやっぱりね、いろんなもんが可能性あるなと思うんですけど。この記事でもちょうどそういうことを書かれてまして、iPhone のカメラは誰向けに設計されているのかっていう問いについて、その Apple の先ほどのカメラソフトウェアエンジニアリング担当のジョン・マコーマックさんが言うには、人々が自分のビジョンを追いかけることを可能にするものだと考えていますと。子供が初めて歩いた時に撮影できるかというような幼い子供を持つ親たちのビジョンから非常に具体的で芸術的なビジョンを持ち可能な限り早くそこに到達したいというプロやクリエイターまで幅広く対応するものですと答えてるそうなんですね。まあ全部入りっていうことかもしれないですけどね。
まあ全部入りと言われると本当かいなって思いますけど、まあ本当なんでしょうと、設計思想としてはそう目指しましたということですね。
まあ多分フィルム時代からカメラ触ってらっしゃる方もそうやと思うんですけど、お手軽になった分だけ枚数撮るでしょ、写真。
そうですね。撮りますね。
皆さんも春さんもフィルム時代覚えてらっしゃるでしょうから、一回シャッター切ったら何本この後お金かかるかって考えなきゃいけない。
そうですね。
現像を出して焼き増ししてってね、考え、だからやっぱりシャッター切った回数で腕が上がるというか、センスが磨かれていくあったと思うんで、だから今の時代の方がそういう意味ではどんな人でもやっぱティスティックな映像とかね、画像撮れる時代になったんやなっていう気がしますね。この記事ギガディさんの方では簡潔に読めますし、そのリンク先のね英文で詳しく読めますんで、ぜひ皆さんね見てみてください。私は12 Pro でしばらくまだまだ撮ってますよまあまあええねんけど、はい、
ぜひいろんなとこ行った時の素材動画もたくさん撮っといて、はい、どっかの YouTube で出すように。
どっかの YouTube って
山田さんのね、山田さんの YouTube です
、はい、うまく。みんな大好きスーパーカブですよ。
あ、それですね。それです、それです。
はい、まあ私の iPhone 12も2年以上使ってて、この秋で3年ですけど、別に故障知らずで安心して使えてるのありがたいですが、うん、新ネットジャパンにはこういう記事がありました。iPhone 15 Pro Pro Max の修理料金を大幅に引き下げという記事で。なんと、前の年のモデル14のシリーズに比べて、15においては、プロとプロマックスは修理料金がお安くなってるそうです。Apple Care Plus に加入してない場合に、15シリーズの全モデルで背面ガラスを損傷した時の修理代金は、169ドルから199ドル。日本円ではだいたい 25,900 円から 29,800 円だそうです。これね、去年の14プロとかに比べたらずいぶん安くなってますということでした。これね、なんで安くなってるか。新しい設計が採用されてるためなんだそうです。再生アルミニウムの基礎構造を採用していて、これまでよりも低コストで簡単にガラスを交換できるようになったという。
へぇ、
だからガラスのものが安いというよりは、もうその構造そのもので変えていってるってことなんですね。で、画面のひび割れとか、背面ガラスの損傷の両方修理する場合の料金も引き下げられてます、ということで、15 Pro の場合、429ドル。約6万6800円。これ14の時はね、8万9800円だったんですって。14 Pro の時は。まあだから、まあ2万も違ったらね、ちょっと、大きいですよね。ねえ。ハルさん14 Pro 持ってるでしょ。14 Pro Max 持ってるでしょ。はい。あ、修理代高いやつ
だと言われて修理代高いやつですね。幸いまだ修理したことないですけど。
ないですか。はい。うん、明日。そんな予言したらあかん。明日なんかあった。
不吉だ、不吉。
そんなわけで、この調子で言ったらあれですかね。毎年修理代が安くなっていきませんかね。16だったらもう、こう、新型になればなるほど、こう、修理にかかるコストが抑えられるようになりました。
うちパカパカパカパカ開きやすくなってるかもしれないですね。
まあね、今回、プロシリーズ、チタニウムのボディということで、触ってるうちに色が変わってしまうんじゃないか問題が結構ね、ネットで噂になってるんですけど、エビデンスはないですけども、いや、吹いたら消えるし、そんな大した問題じゃないよっていうご意見の方がよく目立ちました。ちょっと、ね、実機でいろいろやってる方のご意見とか記事がこの後もし出てくると思うので、そういった記事が出た時にまた番組でお話ししてみたいと思います。
プロマックスとプロがチタニウム で、無印の iPhone 15と15 Plus はアルミですね。
あ、そうなんですね。
素材に色を溶かしてあるやつですね。
あ、違いました。そうでしたっけ。
そして iPhone とともに発売で気になってるのは、アップルウォッチですけども。これは IT メディアにあった記事でご紹介します。新型アップルウォッチに秘められた大きな飛躍、実機に触れて分かったスペックに現れない進化 という記事がありまして、Apple Watch 今回は新モデルを当番組メンバーで誰も買っていない、
はい、そうですね。私はちょっとまだ迷ってるところです。どうしようか。
まあ、1年間迷い倒すんやろうな、多
分。1年迷ったら次のシリーズ。
あ、そうですか。
ですね。
シリーズ9で iPhone の正確な位置を探すという性能が。
機能がついたんですよね。
はい。Apple Watch で自分の iPhone がどこに行ってるかを探しやすくなった。
なるほど。
うちの Apple Watch でも探せると思ってたんですけど、探せなかったんで。
鳴らすことはできるんですよね。
そうそう、鳴らすことはできる
んですよ。ピーとは鳴らせるんだけど、どこにいるかまでは機能はなかったですね。
うん、新機能のダブルタップ試したかったんです。実は今日収録しているのが9月23日で、私もアップル心斎橋、うん、前の日に発売動画撮りに行ったのに、うんうん、翌日また行きまして、うん、で、アプローチ触ってきたんですよ。で、アプローチウルトラ2を手首につけてみました。
お、
軽いですね。
軽いんだ。
うん、軽い。もっと重々しい感じで、いかつい感じをイメージしてたんですよ。
そうですね。
いや、どっちかっていうと、そうであってほしかったんですよ。
うん。でも、こういうものはね。うん、
つけてみたら軽いし、そこまでごつく見えへんし、ちょっと、私の中のウルトラ感が薄れました。
弱まってしまった。
弱まってしまった。もっとごつい。それってなんかもっとロシアのプロレスラーがつけてるぐらいみたいな。
どういうこと？どういうことそれ？
ザンギエフがつけてるぐらいとか。すいません、ザンギエフ分かれへんね、きっと。はい、ぐらいの思ったんですけど、なんか、ダブルタップの指でこうやると、iPhone 上のね、上の何か動いてるものにして、で、動作させるっていうのをしたかったですけど、まだできてません。アプローチのバンド、これのタイプつけてみてください、言われたんですよ、ストアで。
はい、
なんかスポーツの蛇腹みたいな表面になってて、蛇腹っていうのがその一個一個、布のパイプみたいなことになってて、そのバンドの先をそこへ鍵みたいな金具があるからそこへ引っ掛けるんですよ。
はい。
それで止まるんですけど、ごつ弱々しいね、その止まり方が。こんなん絶対私仕事でよく引っ掛けてバンド切ってしまうから、こんなん速攻で切るわと思ってしまう。このバンドは怖いからつけられへんと思いましたけどね。
分厚さはどうなんですか、そのバンド自体。
そのバンド自体もね、あんまり分厚くなかったんです
。薄い。
うん。だから、ちょっと怖いなっていう気がしました、ね。ウーブンナイロンのやつあるじゃないですか。あれぐらいの感じでしたね。
ああ、そうなんですか、うん、はい
はい。オーシャンバンドってやつでしたっけ。
あ、そうです、そうです。で、シリーズ9のノーマルって変ですけど、前からあるシリーズの。もう見ましたけど、本当に分かんないですね。もう普通にアップルウォッチとしか、
そうですね、
使わないとね、なかなかやっぱその辺見てちょっと見た、動かしてみただけでは分かんないけど。
見た目っていう点では、シリーズ7からあんまり変わってない。ほぼ変わってないですよね。
そうなんですよ。ウルトラでも、ウルトラ2に入った真っ暗な中に赤い字だけで表示するやつあるじゃないですか。
はいはい、はい。
文字盤ですね。うん。
あれ、なんか閻魔大王地獄っぽくていいじゃないですか。
グレーの文字。閻魔大王地獄っぽいのがいいわけですね。
グレンの炎に焼かれて、お前も今日で最後だみたいな言われる。
相変わらず M なんだから。
そういうのんかなと思ってたんですけど。
そんなつもりでデザインはしないと思うんですけど。
そうですね。はい。皆さんも、ハルさんも、ウォッチ OS12 はされました？
あ、しました。はい、しました。
ねえ。私も時間かかりながらもなんとかできまして。
すぐにバージョンアップがさらに来てましたね。
あ、うん、10.01。
あ、そうですね。はいはい。
はいはい、
ね、
はい、うん。だいぶインターフェース変わりましたよね。
動きが変わりましたね。はい。
はい。もともとはアイコンの丸いのが集合体になってて、ハルさんがいやいや言ってる、ハスの、はいはいはい、ハスのレンコンの目みたいな、なんとか集合体。
はい。集合体恐怖症。
ああ。あれにならないように、あれ前は円形状に外へ外へ追加されたアイコンが足されていく感じだったじゃないですか。
はい。
うんうん、
あれ今度はもう横幅はそのウォッチのフェイスの幅で縦に長く。
そうですね。
配置されましたよね。
そうですね。
で、動くにしても上下に動くだけで左右にはもう動かなくなりましたよね。
そうですね。
うん。
この方が使いやすい気がしますね。
そうですね。どこ行ったかっていうのを四方八方で探さなくちゃいけなかったんですけど、それがまあ縦と横、二方向で済むっていうのは大きいですね。
でもなんとか集合体で気分悪くなりたかったのにな。
山田さんは集合体恐怖症ではない。
別にないんやけど、なんか見てなれへんかな、なれへんなと思って。
でも、集合具体恐怖症の人は、はい、これはこれであまり変わらなくて。
そう、なんかそんな気がしますよ。うん、はい、と思います。
うん、
私は国土地理院の校庭、ちゃんと色塗り分けして地図の、あっち、あれの方が気持ち悪いですね。はいはいはい、あれ、
ね、
3分見たらほんま気持ち悪くなってくるんです、あれ。
うん、カルさんはこれ、文字盤のこの集合は大丈夫なんですかね。
これは大丈夫ですね。
あ、これは大丈夫なんですか、
はい、私、まあ、集合体恐怖症ってそんなにきつい症状ではないので、
うんうん、
これは大丈夫。あの、新しいウォッチ OS 10のアイコンの並びは大丈夫です。
うん、
今までならあの、フェイスを指で左に右にさするだけで変えれたじゃないですか。
はい。
あれが今度から長押ししてフェイスの設定をするようなモードというか、に入らないとフェイス自体が変えられなくなりますよね。
そうそうそう。僕もわかんなくて、もう必死でもスワイプさしてたんですよ。ふら、ふらって言って、わかんねえっていう、う
ん。今気づきました、それは。確かにそうですね。う
ん、あれ、一日何回もフェイス変える人はほんまに嫌やと思いますよ。
うんうんうん。
ああ。私やけど。
はい。ただ前の、意図せずフェイスが変わってることもあったので。
それは味でよかったね。
なるほど。
意図せず変わるってそんなになかったけど。
そんなにはないですけど、たまにありましたよ。なんかふっと見たらフェイス変わってるなっていうのが、うん、
この時間はこのフェイスでいたいみたいなのあるんですよ。言っても分からへんから。
うん、いや分かる分かる。僕も分かるよ。たまに変える僕も。
で、スッてこう変えるのが一時こう長押ししてちょっと手間やなっていう。
うん、そうですね。それはちょっと私も同感です。
あとサイドボタンで設定に行くようになったじゃないですか。今まであの下からスワイプで上がってきてたコントロールパネルみたいな。
はい。そうですね。
ねえ、あんないきなり変えられたらごっついびっくりするんですけど、ええー、ってどうなったんと思いますよね、あれ。
そう。でも、今回アップデートしたら、
はい、
もう最初にその辺のレクチャーは走るんですよね、自動で。
ああ、そうそうそう、それは出ました、出ました。
うん。
はい、あ、そうなのかも。レクチャーが出なかったですね。
え、
せっかちやから次やっちゃった。
やっちゃったの。消してしまったのかな。
そうかもしれない。
iPhone と同期させるような最初させられるでしょ。同期でもないけど。長押ししてやってみましょうとか、それ出るじゃないですか、最初。
うん。アップデートした時。
うん。アップデート終わった後、ウォッチOS 10になったら最初に、サイドボタンを長押ししてみましょうかなんか出るんですよ。あれをずっと撮ってる人がいたんですよ。X に動画上げてたんだけど、失敗したんですよ。
はい、はい。
そのずっと長押ししてても。失敗した画面に、残念でしたねって言って、もう一回やってみましょうねみたいなこと言われて。
あ、そんなん出るの？
出るんですって。
へぇー。私、これ、何もそんなん出なかったん
ですよ、ね。あ、本当ですか？
はい。
本当ね、アップデートしたら最初に練習してみましょうみたいなのが出てて、うん、一通り変わったインターフェースのところを教えてくれたんですよ。で、その中で緊張したやつがありましたよ。
何ですか？
緊急ボタンを練習させられるんですよ。
え、そんなんありましたっけ？
あ、それ、ごめんなさい。最初に出てくるやつじゃなくて、改めて、あるじゃないですか、アプリで練習するやつ。名前、ちょっと待って、探すね。iPhone で付いてたやつの、包丁 OS 版、え、なんだっけ？ヒントっていうアプリ。
はいはいはい、ありましたね。
ヒントアプリも後でやったら、はい、緊急ボタンの練習っていうのもあって、その中に。で、これは練習なので、緊急通知はいきませんと出てるんですけど、めっちゃ緊張しました。
そりゃそうです。で、音はどうですか？その音出るんですか？
あ、いやいや、緊急通知なので、
あ、
ここで鳴るっていうよりも、ここから電話が緊急通知先にかかるってことですからね。
はいはいはい、
はい。はいはい。
ヒントアプリがない。
あの、黄色いやつです
よ。黄色いやつですよね。アップルウォッチ上に消したのかな？
電球アイコンです。
電球アイコンですよね。
はい。
ない。と今探してるんですけど。
その間にフェイスで追加されたスヌーピー。
あ、
もう嬉しくてね。昔雑誌月刊スヌーピーを買っていて、今なおヤフオクでコレクションしてる私としては。
うんうん、うん、
もういいですね。もうずっとスヌーピーですよ。
うん。
電池早減るね。
あ、そうだ。そうなの？
もう今日も晩の7時でもう電池消えて、画面消えてしまいました。ああ、これ
なんだ。だって食うんだ。
だって見るたんびにスヌーピーアニメーションするから、それは食うよな、これ。
そういうことか。
そう。
あれ、私、まだ試してないんですけど、これタップしたらハローとか言うんですか？
そんなんないです。
あ、そう、これはそうなん
だ。パーって見たら、アナログ時計で何時何分っていう、その針に対して、スヌーピーともう一つウッドストックという小鳥がいるんですけど、それがなんかもろいアニメーションなんかするんですよ。
うん、それはいいかもしれない
です、ね。でも、 もう毎回違うアニメーション出るからすごいなと思ってたけど、あの字を1日ぐらい見てたらもう大体覚えたなと。もうまあ、大体これやなって。
ハルさんどうですか？ありました。
ヒントアプリない。ないです。
ということは、消せるわけですね、これね。
はい、iPhone 上のヒントアプリは私消してない
んです。なんかあるのかな、連動するとか。それだけ入れられるんじゃないですか？
どうやって入れるんでしょうね。
確かにあんまりね、Apple Watch のヒントアプリについて情報あんまりないですね。まあ、うん、諦めるとして。ひでえな。
いやいや。出てきました。Apple Watch の
はい。
アップストアの中に出てきましたね。
はい。はい、インストール、インストール。
インストールボタン押しました。出てきました。ようやく、あ、復活しました、ヒントアプリ
が。あ、思いますか。
別にいいんですけどね。
はい。当番組 X にポストいただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグ、シャープ OBT。シャープアップル、シャープワンボタンの声、シャープフジアファを、ね、それぞれ好きなものなんかお付けになって投稿されてるのをこちらで探して読んでいます。アルフーさんからは陽明詞を決めて食器洗いをしながら視聴ですですといただいてまして、受精ポッドキャストアプリで、ね、当番組を聞いていただいた画面のキャプチャーをつけていただいてました。
あ、これ受精アプリですか？
そうですね、受精アプリで聞いてるところの画面ですね。なんで？
いやいやいや、なんか変わってましたっけ？
こんなんです。
あんまり変わってないですよ。あ、でも今回 iOS 17からまたポッドキャストアプリ良くなったっていう触れ込みで。
触れ込みで。
ちょっとだけレスポンス良くなってます。
ああ。
再生またされてたことがあったと思うんですけど、どっちかというとウォッチOS 10で純正ポッドキャストを再生してる時に出てる画面が良くなったように私は思いました。
はいはい
はい、ピクチャーあるじゃないですか、番組の。あれが、こう、ちゃんと出るようになってて。はい、前も、まあ、あったんやけど、分かるような出方をするようになって。ということなんですけども、もう、陽明詞ですよ。
うん、
実は、これ、一回収録して、ファイルがおかしくなったから、もう一回撮ってるんで、もう我々今、頭の中、陽明詞知識がいっぱいになって、今まで喋り始めてるね、あの時さんざん調べたからね、もう今ごついそのまま手ぶらで話できますよね。
はい。ね、でも何調べましたっけ？陽明酒。
いや、だから陽明酒は子供が飲めるかどうかでアルコール分が高いからって春さんが前言ってたんじゃないですか。
は
い
は
い
はい、そうそう、それ言いましたね、調べました。
はいはい。で、三浦さんとか誰が、私もあんまり美味しくないよなって、その時、子供の時飲んでね。あんまり陽明酒さんの営業妨害になったわけから、あんまりそう悪口言うつもりはないんやけど、普通にお酒飲むつもりで飲む味じゃないかなという。そう
ですね。
まあ、栄養とか、需要競争とかあるということですね。
ほら、咳止めについてくる透明のちっちゃいカップみたいな、ね、おちょこのちっちゃいのあるじゃないですか。
はいはいはい。
あんなんついてくるでしょ。
はいはい、確かそうでしたね。
ね、あれに入れて飲みましょうって言うじゃないですか。あれだけって売ってるんですかね、あの透明のコップみたいな。
100均とか売ってないですかね。
あれ、100均とかありそうですよね。
ありそうですよね、アイドルね。
子供の時あれで飲ませてもらわれんかったんですよ、私。
ん？陽明酒を？
陽明酒違うって、あのちっちゃいコップ。あの、ついてくるでしょ？ブロンとかコートもついてくるでしょ？
咳止めですよね。
咳止めとかで。
ああ、咳止め、はい、はい。
あのちっちゃい透明コップを使わせてくれっていうのに、言ってんのに、使わせてくれなかったんですよ。
なんで
な
んですか？
また。でもあれ、計量しないと、目分量になっちゃうよね。
うん、そう。あれはなんで使わせてくれへんかったかというと、また洗わなあかんからっていう。それだけの、まあ
気持ちはわかる。気持ちはわかる。
それだけの理由で、湯飲み持ってきて、それに適当にちょろっと入れた咳止めをいつも飲まされてて、目分量やからめっちゃ多い時とかめっちゃ少ない時があって、俺はあれで飲みたいねんけどなってずっと思ってた時があって。
湯飲みは洗わんとダメじゃないですか、そしたら。
それは、湯飲みは普通に洗い物と一緒に置いてても、
はい、
まあまあ、湯飲みやな、他の一緒に洗うんだな。あれだけをなんか洗う場面になってしまうから、みたいなことをやったんですよ。これね、なんか透明カップ類は全部それで、プッチンプリンもプッチンさせてくれなかったんですよ。
プッチンプリンはでも別に洗い物じゃないですか、あれこそ。
いや、プッチンプリンはラベル剥がして、あの、普通はほら子供にしたら、あれプッチンプリン逆さまにして爪を折って出るのが楽しみじゃないですか。うんうん、違う、そのまま食えって言うんですよ。で、いつも下から食って最後にカラメル食べて、全然プリンの楽しみ違うんやけどって思って食べてたんですよ。
え、それは容器を
また何かに再利用するためですか。
容器を洗わなくて。めんどくさいから、それは一緒やろって私思ってたんやけど、それ洗わなくて、
プチンした、プチンするためのお皿がいるってことね。
うん、あ、まあそれも多分そうあったと思うので、うんうんうん、全部それ、もうすべてそんなもうお菓子類全部それ。
反動で親から離れて、もうあの満喫したんじゃないですか。
もうブロン買いまくりなんで。
いやいやいや、そっちじゃないよ、そっちじゃないし。
それなんか危ないことを使う人になる。はい、まあそんなことはないですけども。はい。まあまあでもプチンプリンも 2,3 回やったらまあもうええかなとかなりますわね。
そうですよね。
栄養飯だから続けて飲んだことある人はこんなんがいます？
飲んでないですね。
子供の時に一緒に住んでた祖父が飲んでたのをちょっともらったことがあるっていう程度ですね。
おじいさんはじゃあずっと飲んではったんですね。
うん、結構飲んでたイメージですね。
それお薬的な感じで？
薬、まあ、需要競争ですよね。う
ん、でも、アルフーさん、陽明酒をお飲みになった後食器洗いをしている。あ、陽明酒のカップ洗ってんねや。
一緒にやっぱり一緒にした方がいいもんね。
そんな手間いらんやろけど、ということで朝配信してるつもりなんで朝お聞きいただいてますかね、うん、ちゃんと1倍速で聞いていただいてますね。すごい。
いや、早く聞きます？皆さんポッドキャスト、
あのね、早聞きするようになってしまった。
ああ、そうなんですね。
なんかほら数たくさん聞きたいじゃないですか。
はいはいはい、
だからそうなったらまあやっぱり最後までは一応聞くから、どんな番組も、はい、そうなるとやっぱりちょっとこう短い尺で、あの尺というか時間で聞けた方が聞ける。
なるほど。なんて言うんでしたっけ、今若者の皆さんは2倍速3倍速で聞くの普通なんですよね。
はいはいはい、
はい、はい、ハイパーって言うんですけど、なんとかパ、なんとか
タイパ、タイパ、
タイパ、タイパ、タイパなんですよね、皆さんね、
うん、タイムパフォーマンス、
そう。だから早い人は4倍とかで聞いて。
絶対分かれへん。
それは。授業とかも4倍。だから、その代わり、何ですかね、はい、あの、2回聞いてみて、あ、授業とかだとすると2回聞いてみて、まあ、反復練習してるみたいな。
2回効果があるみたいな。2倍速で聞ける。い
や、あの、ええ、私、司法試験の勉強してた時に、
はい、
講義を録音したものを、今、講義ちゃんと受けた上で、また復習みたいな感じで録音したものを聞いたりしてましたね。で、それの時は2倍速ぐらいで聞いてました。
あ、そうですか。
なるほど。
うん。2倍速で聞くと集中するので頭に残りやすいんですよね。
ああ、逆にね。その聞き取りに
くくなってる分だけちょっと集中して聞かなあかんよ、は
い。そうなんですよ。頭がなんか、すごい集中、耳が集中するという感じですかね。
なるほど。
なので、すごい、あの、学習効果は高かったような気がします。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのスズメの涙。 iPhone のお買い物アプリで貯まったポイントを確かめたらスズメの涙くらいだったとか、スズメの涙ほどのお小遣いでは Apple Vision Pro など夢のまた夢とかのお話をお待ちしております。次回の配信は9月30日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。